しげる梶原 Talk to Talk
梶原しげるの Talk to Talk。 今月のゲストはミュージシャン向谷実さん。ツイッターユーストリームを使い公開で作曲レコーディングをした向谷さん。本格的なスタジオで最高のミュージシャンにより録音された楽曲は通常では考えられないスピードで販売されました。ここで気になってくるのが前代未聞の楽曲作りにかかったお金の回収方法。向谷さんはこのお金を回収することができたのでしょうか。そしてこの楽曲販売に関して向谷さんが一番大切に考えていたこととは。今朝のキーワードは音楽の産地直送。
ちょっと待ってくださいよ。最初はお遊びで真剣な、ね、向谷さんの、まあ、ツイッターのお遊びでやってたことが中西圭三さんがタイムラインに登場し、やってみようかが始まって、ある程度のデモテープは出来上がってしまい、一般の方も参加しはでき、で最終的にそのレコーディング、本格的なスタジオでのレコーディングの模様も全部公開して作り上げたら完璧な作品になったわけですね、これ。
そうですね。結局はもう、僕が考えられる一番、まあ、原点ではあるけれども、多分今の音楽業界の中では、よっぽどのその、大きなバジェットを持っているアーティストじゃないとできないような、いわゆるバイオリンを6422用意したり、僕は自分でシンセで弾いただけじゃ面白くないから、ハープの部分はちゃんとハーピスト呼んで、やったりとか、そういうふうに2日間にわたって2曲を撮るんですけど、はい、まあ、1日半ぐらいかな、うん、だから通常だと1日作業ぐらいのものを、まあ、倍以上のスタジオを使って、でミュージシャンの数も多くて、それで弁当の数もいいんですけど、で僕自身がキーボードでシンセサイザー弾きなのに、僕はエレクトリックピアノ以外弾かなかったんですよ、その日は。あとは全部生楽器、
リアルな楽器を使って、
はい、でそれはもう本当に一番お金のかかるレコーディング
です。そうですね。
だからもうほとんど今度だんだんツイッターの人が心配してるのは、うん、これどうやってリクープするんだろうっていうね。
いやいや本当そんな金かけちゃって大丈夫みたいな。
そうなんです。最初だってそれはね、多かったですね。
ただでやってたのに、
これはとてもクオリティが高いの分かるけど、うん、このかけたお金は向谷さんどう回収するんだろうって、その向谷さんがかけたお金をどう回収するの方に注目がどんどん移ってくるんですね。
これは私も大注目、うん、これは注目、うん、さあということで、だんだんやってるうちに、うん、とてつもないクオリティの高いバジェットのかかったものが出来上がりました、うん、
はい、
こっから先どうなるんですか。
でもうその途中からですね、いろいろなことがまたできるなと分かってたのは、可視化してるのでやっぱり面白がってっていうか評判になってですね、相当そのビューワーさんっていうか同時視聴者数が上がっていくわけですよ。もう何千っていう単位になってですね、2000人とかね、はい、それである時そのトラックダウンって言って、出来上がった音源をまとめていく作業、それ少しこう EQ したりエコーかけたりリバーブかけたりエフェクトかけたりしている作業って、画面上にコンピューター、まあプロツールズっていうソフトを使うんですけど、その画面が見えてるだけなんですけど、エンジニアの佐藤さんも全部レシピを公開してくれたんですよ。音楽をこうやってまとめていく地味に見える作業だけど、すごく感性と技術が要求される。で自分のレシピだからあんまり見せないんです普通はね。
そ
ら
そうでしょう、
まあ、料理人が全部中身を公開してるんで、でそれをいいですよって言ってその画面パーンってやったら、
これは見たい人にとっちゃえらい宝物。
ただのコンピューターのその動いてる画面をね、同時に2000人の人が見てるんですよ。と思って僕もびっくりして、
いやそら見てるはたまんないでしょう、その世界の人が。
それでだんだんできていくじゃないですか。で最後まで行って、最後に今度3日目はマスタリングって言って、まあ、CD なんか作る前にする最後の作業をやってたところでも、まあ、1600人ぐらい見てて、で最後にそれをじゃあ聞きましょうって言ってみんなに聞かせたんだけど、
も
うその聞きましょうって言った時に、うちのあるスタッフがね、向谷さんそれやめた方がいいですよと、うん、なんでだってこれ聞かれちゃったら物を買わ、同じ商品と同じようなものを聞けちゃうから意味ないじゃないですかって言うから、でいや待てって僕が言ったのね、うん、ここまで付き合ってったくれた人は、うん、きっとね我々の楽曲を買ってくれるよと、一緒の仲間なんだからって言って、それでみんなに聞いてもらって大拍手だったんですよね。
そりゃすごい、うん、普通は寸止めですね、うん、そこまで見せといて、あとは CD ショップでどうぞ
で CD も作んなかったんですよ今回は。で配信だけにして、
はあ、
で全て3配信サイトがあるんですけど、まあ一番有名なのが iTunes っていうのがあって、はい、それで高音質配信っていうのが僕こだわりたかったんで、
高質
高音質ですね、24bit96k って言ってすごくいい音するんです、はい、これはいい音響さん。それから僕自身が着歌やなんかにも使えるために公式の携帯サイト持ってて、鉄音モバイルっていうんですか、はいはい、鉄道系の音が、でこの3つをほぼ最大でも27、8時間以内、
うん、
つまりランドマークスタジオで全作業が終わりました。でそこにもうデータを取りに来る人なんかも映ってるんですよ。はい完成しました、お願いします先行動っつって、でその人たちの努力で iTunes も含めてですね、 iTunes はちょっと画期的になかったんですけど、音楽が終わって28時間後にそうどれかで買えるようにしたんです。
1日ちょいで、
そうです、う
ん、出来上がって販売まで、
ね、
普通レコードってレコードって古いな、パッケージにして、まあ曲を作ってから販売に至るまで、お店に並ぶまでって言ったら、そら
そうですね、やっぱり平均すると1ヶ月半から2ヶ月
かかりますよね、
早いプロモート期間、それからプレスの時間もかかるし、
そうですね、
でまあもちろんそのプレスをする前にプレ受注みたいなのもあると思うんで、
ええ、
イニシャルがどのぐらいですか、初期出荷枚数とか、いろんなやり取り、それからプロモーションのためのサンプル版作って、各放送局なんかに出て、はい、で営業の人が回って、これ一押しなんでお願いしますみたいなことやったりとかですね、そういった過程を経て CD が出るので、はい、まあ、これは別に当たり前のことっちゃ当たり前のことで、別に当然のことだからいいと思うんですけど、我々っては CD も作らないしプロモーションもする人間もいないので、まあ、これだけ見てる人がいるからそこそこ買ダウンロードしてくれるんじゃないぐらいのノリで、
で iTunes でダウンロードできますよという、うん、じゃあこれ値決めも何も全部自分たちでできるわけですね。
そうです、権利関係も含めて全部自分たちでできます、
ね、ははははで実際公開しました。でそこで iTunes ったらチャート出ますよね。
出ますね、で最初にですね、ちょっとね僕ら2曲でアルバム単位っていうちょっとね変な設定をしたからいけなかったんですけどね、アルバムがたまに出てくるというか1位なんですよ僕らのが。それでシングルがなんか12位ぐらいのところでごちゃごちゃしてて、アルバムのとシングルの売り上げのカウントの仕方がちょっと混乱するような僕ら作り方をしたので、で一応公式にはベスト10に入ったらしいんですね。後でちゃんと公式の情報もらったんですけど、で歌物として、
はい、
まさかベスト10に入ると思ってなかったらこっちも、
いやだって、もうね楽曲の数なんつったらめちゃくちゃ多いですからね、
そしたら、まあ、フォロワーさんも含めてツイッターの人がもう大興奮なわけですわ、こんなことあるんだみたいな感じで、
俺たちが最初にその入り口のやり取りを全部知ってる曲がもう iTunes のベスト10に入ってきた、
うん、それもシングルのね、
シングルの、うん、
だからこれはね自信つきましたね。いやこれはやったなと、
イグザイルや木村カエラや、うん、そういうね、
そう
なんですよ、ものすごくお金と手間と人をかけた作り上げた作品と並んで、俺たちが最初になんか分かんない遊びから始まった向谷実の中西圭三のあれが並んで、お超えたぞっていう、
まあ、レコーディング経費は多分彼らと負けないぐらいかかってるんですけどね。ただそれをその売り上げでカバーするなんていうのは夢のまた夢みたいな、だから僕ももう腹をくくりましてね、やっぱ音楽家としてやっぱり中途半端なもん出したくないし、やっぱこういう経緯できたもんだから可能な限り一番納得のできる、まあ豪華でそれでみんなの心に残るような曲を作りたいってずっと思ってたんで、まあこれはまあ一つのね、なんだろう、歴史に残るようなことをやれればいいなみたいな、そういう感じだったんですよ。ところがね、これもう誰もがこのかけたお金をその今のその配信っていうところでペイをするってことは、多分このシングルってことは1曲単位なんで、価格も200円、ですよね、でまあそういったレベルでいくともうとてもペイできないなという予想だったんですけど、
はい、
まあ、今ここだから言っちゃいますけど、ペイできちゃったんです。
できちゃった、
できちゃった
、腹くくってもう自腹でドーン行こうと思ったけども、できちゃった、
大きな利益を生んでないですけど赤字はないです、やりました。
ちょっと待ってくださいよ、でも今後の展開では儲けが膨らんでる可能性はありますね、
ありますね。っていうのはですね、後々気がついたんですけど、配信サイトってまだいっぱいあったんですよね、もっとメジャーなところもいっぱいあるし、携帯のサイトね、
はい、
iTunes はやっぱりああいうパソコンやiTunes としてのメジャーさは高いので、
はい、
あれはいいんですけど、携帯の着歌フロアなんかはいっぱいあるんで、
はい、
で今そういうところとお話をして、
ほう
でこれがね皆さん見てらっしゃるんですよこれ、
このね、まあ、あの今ユーストリームを見て、
今ある社は今もうそろそろかかるかな。だから、あのすごいですねってみんな言うんですね。で何がまあこう盛り上がるかというと、本当に産直初めてらしいので皆さん。
いやですからね、産地直送、もう本当によくスーパーなんかでも山田太郎兵衛が作りましたなんてじゃがいもが置いてありますけどもね。そうそう、ああいう感じですよね。
そうなんですよ。それ今のそのあの山田太郎兵衛さんの話はすごい大事で、我々は産直を実現する上で何点かのやっぱりこだわりをやってるんですけど、つまりやっぱりあの楽曲のメタデータって言ったらいいのかな、トレーサビリティ、つまり産地情報を明確にしようと、
どこでどのように作られたものか、
バイオリンの1、2とビオラとチェロの人もハープの人も全員の名前が告知されてるんですね。で将来の二次三次利用で隣接権のあのが発生した場合ね、そういう人たちに対する正確な分配が起きるように、
はい、
この曲は誰が演奏してるっていうのはきっちり押さえてる、うん、今後もそのスタンスはね守りたいんですよ。
はは
でそうするとやっぱりいわゆる偽装表示じゃなくて、うん、ちゃんと的確に表示されたものを皆さんが安心してお聞きになれると。でそういうことで誰がやられたっていうことが、今までは結構古い音楽が見ると結構その辺がね残ってなかったりしてるんで、この今言った産地直送と産地情報はね、これはもう絶対両方大事なことなので、
いや